こんにちは、道草です。このラジオは私たちにとって一番身近な植物である雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です。毎回一つの雑草を取り上げて、その知られざる生態や身近な調理法、活用方法などを実体験を交えてお話しさせていただきます。このラジオを聞いて少しでも雑草に興味を持ち、日々のお散歩がちょっと楽しくなるような、そんなきっかけの一つになれたら嬉しく思います。はい、昨日は4月24日ということで、植物学の日ということでしたが、各 SNS 上も植物好きさんたちがこれについて皆さん触れて賑わってましたね。でちなみにこの植物学の日というのは皆さんもよくご存知かと思いますが、日本の植物学の父と呼ばれている牧野富太郎先生の生まれた日、旧暦の4月24日ということで、その日にちなんで作られたものだそうですね。で、まあ、牧野先生といえばこの方をモデルにした朝ドラ「らんまん」という作品が来年の2023年春に公開される予定にもなっておりまして、主演は神木隆之介くんが務められるっていうところまで発表されてるようなんですけど、私もこのニュースが初めて流れてきた時にはだいぶテンションがね上がりましたよね。まあ、そんなこともあって牧野富太郎先生、植物好きな方もそうでない方にとっても最近たびたび話題に上がってきていた人物ではないかなと思います。牧野先生は日本の植物の特に分類学上における礎を築いた方でして、もう生涯をかけて日本中の野山を駆け回って植物を集めて分類していったそうなんですが、94歳まで生きてらっしゃるのでなかなか長生きされた方みたいなんですけど、でその生涯のうち牧野先生自身が新たに名前をつけた植物が1500種で、集めた標本の数に至ってはなんと40万点というふうに言われています。ものすごい数ですよね。まあ、そういった数、実際の功績も本当にすごい素晴らしい方なんですけど、まあ、牧野先生に関する本を何冊か読んでみて、私が特に印象に残っているのはやっぱり牧野先生ご自身の植物に対する眼差しというか愛情っていうんですかね、これに関しては牧野先生ご本人のお写真いくつか残ってるものがあるので、それを見てもらうだけでも分かっていただけるんではないかと思うんですけど、残ってるお写真の多くがもう本当にいつも楽しそうなお顔をされてるんですね。もうこう口角をグイッと上げてもうニカッと笑った感じが、本当に植物が楽しくて仕方ないんだろうなっていう雰囲気がこの表情に全部込められてるような感じがするんですよね。であとは牧野先生ご自身がご自分で書かれてる本もいくつかあるんですけれども、これもすごく面白いのでぜひ手に取ってみてほしいんですが、ここで言う面白いっていうのは勉強になることが多いっていう意味ももちろんそうなんですけど、どちらかというと先生が書かれた文章自体が面白いというか、結構率直な物言いが多いっていうんですかね。例えば突然後輩の愚痴をこぼし始めたりとか、あとは植物のネーミングに関する話とかもこうわざと好んで下ネタ寄りのものをつけてみたりとか、まあ、そういったようなエピソードが満載で、まあ、そういったところからすごくこう人間味を感じられて面白いなと思いますし、あとは牧野先生が描く絵ですね、植物図っていうんですかね、これにもぜひ注目してほしいなと思います。綺麗な線ですごく細かいところまでかなり精密に描いていらっしゃるので、ある意味写真よりも親切な資料ですよね。これが本当に美しいので、なんでまだ見たことないぞっていう方がもしいらっしゃったら、ぜひ牧野先生が描く植物図にも注目して見てみてほしいなと思います。 はい、そんなわけででは早速本日も道草をハム始めていきたいと思うんですが、今日取り上げる雑草はヤブガラシです。ヤブガラシ、雑草界ではかなりメジャーな植物かと思うんですけど、どうですかね、皆さんパッとビジュアルは思い浮かびますでしょうか。いまいちピンとこないなという方はぜひヤブガラシのお花の画像を検索して見てみてもらいたいなと思うんですけど、お花を見てもらったらね、あ、これねって見たことあったなってなる可能性は非常に高いかなと思うので、ぜひ今のうちにヤブガラシの花でね検索してもらえたらと思います。あと葉っぱの方は観葉植物とか園芸好きな方はシュガーバインという植物があるかと思うんですけれども、よくホームセンターとかあとはちょっとおしゃれな雑貨屋さんとか行ったら売ってるやつですね。ヤブガラシの葉っぱの感じはあれに非常によく似てます。5枚の小さな葉っぱが1箇所から、鳥の足みたいに出てるやつですね。なのでシュガーバインご存知の方は、あそこまで、ね、可愛らしくはないんですけれども、ざっくりあんな葉っぱの感じをイメージしてもらったらちょっと心当たりが出てくるかなと思います。はい、というわけでこのヤブガラシという植物はブドウ科のつる性の植物なんですけれども、もうね本当どこにでも生えてます。例えばお庭のフェンスとかねよくよじ登ってたりもしますし、あとは荒れ地というか空き地なんかでも他の植物たちに覆いかぶさるようにして生えてるのをよく見かけるし、あとは河川敷とかもそうですね。もう本当にどこにでもいるようなそんなありふれた植物です。でヤブガラシをご存知の方はイメージ的にはどちらかといえば夏の草、夏の花というイメージの方が多いんじゃないかと思うんですよね。で実際私もヤブガラシと聞くと必ず思い出すのが小学生の頃の夏のプールなんですけど、学校のプールのフェンスにねいつもこのヤブガラシが巻きついてて花が咲いててですね、でそこに蝶とか蜂とかいろんな虫が蜜を吸いに集まってくるの で特にプールってやっぱりこっち側の人間側の防御が非常に手薄な時なので、蜂とかって結構怖いじゃないですかね。ヤブガラシの花ってそういう我々の脅威を呼び寄せるような存在だったので、ちょっと厄介者と言いますか、だからなんでしょうかね、未だにヤブガラシと聞けば私はその時の映像がよく頭に浮かんできます。はい、とそんな感じでヤブガラシという植物は私にとっても非常に夏のイメージが強い雑草の一つですね。じゃあなのになんでこの今春にご紹介するのかっていうところなんですけど、それはですね理由はたった一つです。それは食べるためです食べるためですね。もうね皆さんお分かりですよねこのヤブガラシというのは新芽が出たての今この春が取り時なんですね。なので今日はそんな今が旬のヤブガラシについてお話ししていきたいと思います。はい、ではヤブガラシまだ花が咲く前の今ってどんな感じなのってことで今の状態についてお話ししていきたいと思うんですが、先ほどもお話しした通りヤブガラシはつる性の植物ですので最終的には他人に巻きつきながら縦に横に広がって伸びていく感じになるんですが、この春の今の段階ではまだ花が咲くどころかやっと地面からわずかに茎が伸びてきた状態ですね。一人でひょろっと立ち上がって、さてこれから誰に寄りかかろっかなって感じですかね。でしかもそのひょろっと立ち上がったところからなぜか頭の先だけぐにゃんって感じでうなだれて曲がってるので、なんかちょっと気味が悪いんですよ。例えがあんまり良くないかもしれないんですけど、もう本当に恨めしやのポーズっていうんですかね。
本当にそんな感じで立ってますので、まあ、結構気持ち悪いですあとはね、これ多分色のせいもあるんでしょうかね。今の時期のヤブガラシって最初はあんまり緑色ではなくて褐色というか、まあ、赤茶、まあ、赤紫っぽい色をしてるんですね。茎も葉っぱも。もしかしたらそのせいもあるかもしれないですね。まあ、なんではっきり言ってちょっと不気味というか、まあ本当にこんなこと言うとかわいそうだなと思うんですけど、まあ、この今の状態ではお世辞にも美味しそうには見えません。まあそんな感じで見た目はちょっとアレなヤブガラシなんですけれども、まあ、最近の研究では、ね、結構スマートな一面も知られるようになってきてて、その辺の話が結構面白かったので、これからちょっとそのあたりをご紹介させていただきたいと思います。はい、というわけでヤブガラシの賢いポイント、ででん、巻きつく相手を吟味して選ぶ。はい、ということで、そもそもつる性の植物というのは自分一人では上に伸びていくことができないので、他の植物やフェンスを利用するような形でつるを巻きつけて伸びていくんですが、この時に自分と同じ種類、要するにヤブガラシだったらヤブガラシ同士で巻きつき合うっていうのはできることなら避けたいという願望が多分あると思うんですね。まあ、例えば同種同士で陣地を取り合ってもしょうがないですし、あとはね、共倒れしちゃってもいいことないですしっていうの で、それを避けるための方法としてヤブガラシが発達させてきたのが、なんと巻きつこうとしてる相手をつるで触って味見するという技なんですけど、これどういうことかと言いますと、つるで触れた部分から自分と同じ味がしたら、あ、これ自分っぽいなとか、あとはあ、これ自分と同じヤブガラシっぽいぞっていう風に認識して巻きつくのをやめるっていうことなんだそうです。これすごいですよね。で、一体どんな風にその自分たちとそれ以外を味見して識別しているのかというと、これはヤブガラシに多く含まれている周酸化合物という物質ですね。この物質が大きく関係していることが分かっていまして、なんで、巻きつこうとしたつるが相手に触れた時にこの周酸化合物の濃度を感知して巻きつくべきかやめるべきかというのを判断しているそうです、ね、なんとヤブガラシこんな賢い技を持っていたのかと私もついつい感心しちゃったんですが、で最近ではここに加えてもう一つヤブガラシについて分かったことがあって、もう一個の賢いポイントですね。それが何かというと、今度は、寄りかかろうとした相手にもしも害虫であるハダニがいた場合ですね、この場合にもヤブガラシは巻きつくのをやめるという、そういったハダニセンサーみたいなものが備わっていることも明らかになったんです。これはですね、ハダニって植物体にこう細かいクモの巣みたいな網を張る習性があって、でこれ調べてみたら、なんかハダニが天敵から身を守るためにこうシールドみたいなものを張ってる、まあ、そういったものがこの網らしいんですけど、でヤブガラシはこのハダニの網に触れた時にハダニの存在を感知するようになっていて、でその時にこうつるの先が激しく縮こまるような感じで避けてハダニから逃れるという、そういった仕組みになってるそうです。これもなかなか賢いシステムですよね。でちなみにそのつるの先がハダニに触れて、ハダニの網に触れてこう激しく縮こまる様子、この様子はですね、実際の写真が論文の中にも載ってるんですけど、なんかもう本当にね、うわっ触っちゃったみたいな、そんな感じで勢いよく縮れてました。この写真なんですけど、まあ、概要欄の方にも論文の URL 貼っておこうかなと思いますので、もしご興味ある方はそちらからぜひ見てみてほしいなと思います。はい、というわけで意外と賢いヤブガラシの話でした。は はい、ではここからはそんな賢いヤブガラシの活用方法ということで、今回も食べ方などをお話ししていきたいと思うんですけれども、今回はツイッターの方で、3日前くらいに事前に、次はヤブガラシやりますよみたいな風にこうお伝えさせてもらってたら、なかなか皆さん面白い反応が返ってきてまして、例えば、あの迷惑雑草食べれるの？みたいな、まあ、結構そういうコメントを今回は何個かいただいたんですけど、そうなんですよ、あのヤブガラシはですね、食べることができるんです。でね、もうこれ最初からもう何回も言ってるんで、もう知ってるよっていう感じだと思うんですけど、で確かに最初に言ったようにヤブガラシって見た目もあんまり美味しそうじゃないですし、でこの植物も根っこがね、かなり地下深いところまで潜ってるので、こう抜いても抜いてもまた生えてくるっていう、まあ、そういったところからも、まあ、総じてあんまりいいイメージを持ってる方は少ないみたいなんですよね。まあ私もあの実際初めて食べれるって聞いた時はかなり驚きましたし、初めて食べてみた時ももう寸前まで結構躊躇があの心の中でありましたね。はい、ね、食べられるかどうかっていうのとやっぱり食べてみたいかどうかっていうのは全然別の話ですからね。まあそんなヤブガラシなんですが、実際に食べてみた方の話をいくつか見てみると、食味に関しての評判はこれもかなり賛否が分かれる感じの印象でしたね。あの中にはあれは食べ物じゃないみたいな書き方をしている方も結構多かったです。ただまあ私の結論から言うと、まあどちらかといえば結構ありじゃないって感じでした。ただまあその代わり美味しく食べるためには2つほどコツがありますので、今からそれについてお話ししていきますね。はい、ではまず1つ目は取り時を逃さないことです。これ結構重要です。ヤブガラシを食べてみたいっていう方はもう必ず今この春のうちに採取してほしいんですね。春の、鶴が地面から初めて出てきた頃、最初にお話しした裏メシヤの頃ですね、この状態の草丈50センチ以下くらいがベストかなと思います。でこの時期の先端の手で触って抵抗なく折り取れる部分、ここを収穫していきます。これね、この番組では毎回よく使ってる表現なんですけど、あの山菜採りなんかもそうですよね。これなんで手で折り取るのが大事かというと、結局その手で折り取れないような硬い部分っていうのは食べた時歯で噛んでも噛み切れないからっていうことなんですよね。結構ね、茹でても炒めても変わんないですね。結局筋が硬く残っちゃいますので、なんでこれはヤブガラシに限らず葉とか茎を食べる時はもう大半の雑草野草はこれに当てはまりますので、その辺は皆さん気をつけて取ってもらえたらいいかなと思いますね。でさっき言った草丈も50センチからもうちょっと長くなってきてしまうと、今度は茎がどんどん細長くなって、でしかもこう硬く伸びてってしまうので、あの食べられる箇所がすごく少なくなってしまうんですよね。でかつアクも強くなっていきますので、もうだんだん食べづらくなっちゃう感じです。なので、まあ、この取り時を逃さないということと、あとは取る時の折り取る部分ですね、ちゃんとこう手で触りながら確かめて取る、そういったところを気をつけていただいたらいいかなと思います。はい、では2つ目のポイントはアク抜きをしっかり行うことです。これはですね、やること自体はシンプルなんですけど、まあちょっと時間を置く必要があるかなっていう、そういった感じですかね。まあ、取ってきたヤブガラシ、どんなお料理にするにしても、まずは必ず沸騰したお湯で3分くらい茹でてもらって、でその後しっかり水にさらす時間を取るということが大事ですね。 これをやっておかないと、なんかね、口の中がちょっとイガイガするんですよ。この感覚はですね、ヤブガラシ特有の感覚なので、他にあまり例えようがないんですけど、なんか人によっては刺してくるっていう方がいますね。ヤブガラシが口の中を刺してくるっていう風に言ってる方もいました。私はそこまで強い刺激を感じたことはないんですけど、まあ、いずれにしてもここでしっかりアク抜きしておかないと、ちょっとこのイガイガ、まあ、ほんのりチクチクするような独特の感覚が人によってはすごく不快に感じるみたいですので、なんでまあヤブガラシは茹でた後水にさらす時間をしっかりと取るようにしてください。私のおすすめはもう丸1日くらいですね。まるっと24時間。で、できれば途中で1回か2回くらいは気づいた時に水を変えることができればよりいいかなっていう感じですね。なんかこう時間だけ聞くと24時間長い、めんどくさそうっていう感じなんですけど、もうほとんど放置しとくだけなんで、そんなに手間ではないですね。取ってきた日にすぐ茹でて水にさらしておけば、翌日の晩ご飯には食べられるかなっていう、まあ、そういった感じですね。はい、まあ、そんな感じで、1、取り時を逃さないこと、2、しっかり水にさらす時間を取ること、まあ、この2つさえしっかり押さえておけば、ヤブガラシは美味しく食べることができます。はい、ではここからは実際に食べてみた味の感想なんですけど、なんかね、モロヘイヤとワラビを足して割ったような味ですね。要するに噛むと少し粘りというかぬめりがあります。で、香りはちょっとモロヘイヤ寄りかなっていう感じと、で、食感はワラビよりはちょっとシャキシャキしてるので、なんで本当にこうモロヘイヤとワラビの合いの子っていう感じですかね。こうやって聞くとね、なんか案外悪くなさそうだなって感じしませんか？どうですかね。まあ、ただ実際私は結構ありだなっていう風に思ってますね。ちなみに一番おすすめの食べ方はなんちゃって山菜そばです。これ特に町にお住まいの方にやってほしいなって思ってます。要はあんまり近所に山とかがなくて、なかなか山菜採りに行く機会がないよっていう方向けです。そう、ヤブガラシがわらびの代用品になるっていうことなんですね。まあさっき言ったみたいに味とか食感も似てるし、で、収穫時期も被ってるし、アク抜きに関しては、まあ、多分ヤブガラシの方が簡単だと思うんですよね。私はこっちは重曹とかもいらないので、ということで、こう町にいながら山菜採り気分を味わうことができますので、なんでまあ例えば自分のお庭にこのヤブガラシが生えてる方とか、まあ、近所の河原に生えてるとか、まあ、そういった方はぜひ一度試してみてほしいなと思います。で、逆にですね、街中というよりは、まあ、そこそこ自然に恵まれていて、で、近所にもうわらびとか山菜とかね、結構生えてるよっていうような方は、まあそうですね、山菜を取って食べた方がいいですね。はい、さすがにやっぱりね、わらびとかゼンマイとか山菜の美味しさに比べると、まあ、やっぱ山菜の方が美味しいかなと思いますね。いや、ヤブガラシも悪くないんですよ。そこまで悪くはないんですけど、やっぱ目の前に生えてるわらびを素通りしてまで取るほどではないかなっていう感じですかね。まあ、とはいえこれもあくまでも個人の感想ですので、もしこれを聞いてちょっと試してみようかなと思ってくださった方は、ぜひ食べてみた味の感想だったり作レポとかね、ふるってお待ちしております。はい、まあ今日もそんな感じですかね。はい、はい、ではこの道草をハムでは、皆様からの番組のご意見やご感想、取り上げてほしい雑草のリクエストなどを随時募集しております。ツイッター、インスタグラムにてハッシュタグ道草をハムでぜひ投稿してください。またアップルポッドキャストやスポティファイのレビュー評価もつけていただけると大変励みになりますので、ぜひこちらもポチッとよろしくお願いいたします。 それでは本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。どうぞ素敵な雑草ライフをお過ごしください。ではまた。